皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2014年元旦礼拝をただいまから始めたいと思います。遠くから近くからこの元旦礼拝のために来られましたことを心から歓迎いたします。かくいう私も埼玉から来ました。お気づきください。新聖歌の60番を賛美いたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。過ぎました1年間の間、あなたが私たちを守り導いてくださいましたことを感謝いたします。この新たな年もあなたが再び私たちを導いてくださり、正しい歩みを指し示してくださいますようにお願いいたします。ここに集いました方々一人一人が心からあなたを信じ受け入れ、歩む者としての一年間を過ごすことができますように、それぞれの心の中の思いを祈りをあなたがすべて受け入れてくださり、ふさわしい時期に叶えてくださいますように。今日この礼拝において総額の任に当たっている姉妹の手を強め、また私たち一人一人の心を一つにし、あなたに賛美を捧げることができますようにお助けください。今日これからの1年間の間もまた再び私たちを導いてくださる中西牧師をどうかあなたが通り置き管として十分に用いてくださり、私たちの導き手としての務めを果たすことができますようにお助けください。また多くの方々が奉仕をしてくださっていますけれども、どうかあなたがその方々に恵みを与えてくださいますように。今日この礼拝を覚えながらも病のために集うことができない方々をあなたが見てお伸ばし癒してくださいますようにお願いいたします。遠方の地におられ、それぞれの教会において礼拝を捧げておられる方々一人一人と、またここに集われました方々一人一人の祈りとともに、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。では引き続きまして主の祈りをご一緒にお祈りいたします。ご存知でない方、新聖歌の826ページをご覧になってください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになるまでに。
アーメン。お座りください。聖書講読をいたしたいと思います。講読文の1行ずつを司会者と回収でお読みし、最後の1行はご一緒にお読みしたいと思います。幸いなことよ、罪人の道に立たず、 まことにその人は主の教えを喜びとし、その人は時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。それではこの講読文を賛美したいと思います。一字のところを繰り返して賛美いたしますので、よろしくお願いいたします。今朝は賛美を後藤先生ご夫妻にしていただきます。
改めまして新年明けましておめでとうございます。今日賛美させていただく曲は変えられたソングというちょっと変わった名前の、賛美です。主にいつも青年たちの集会の中で歌われている元気な曲なんですけれども、この曲は、本当にイエス様を信じて私が変えられたという曲です。神様の愛そして許しによって本当に、私たちがいつも神様の愛の中で、喜んで生きていくことができる、そういう曲です。そして、私自身、昨年はいろんな辛いところを通りましたけれども、神様が遠くに感じるときも本当にその愛と、許しを思い出すことによって本当に神様を近くに感じながら歩むことができました。この1年も、主と共に近く歩んでいきたい、本当に足りないところだらけですけど神様についていきたい、そういう思いで歌わせていただきます。お聴きください。Thank you.
それでは2014年最初のお話を中西先生に取り継いでいただきます。望みを捨ててはいけない。
皆さん明けましておめでとうございます。先ほど後藤先生たちが賛美を捧げてくれました。まあ後ろの方で、心の中で手拍子を打ってたんですね。途中からリズムがとっても速くなったんで追いつかなくなってしまって、時代の覚醒を感じる、そんな思いをしました。まあ今年も元気で御用していきたいと思っています。最初に、まあ、1年の計は元旦にあるということが言われます。皆さんの中にはいろんな昨年1年間歩みをしておいでになったと思います。まあ、ぴったという方もいらっしゃるでしょうし、厳しい1年であったという方もいらっしゃると思います。またこの新しい年こそとこういう思いで心機一転という方もいらっしゃるでしょうし、あるいは進路が変わっていくという方もいらっしゃると思います。さまざまな思いの中にあると思いますが、まあ、私が代表してお祈りをさせていただきたいと思いますので、心を合わせて共に祈りの時を持っていただければと思います。どうぞ心の中でお祈りの時をお持ちください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。愛する方々と遠くから近くから共に集まりまして、この今後の地で今礼拝を捧げられる幸いを心から感謝いたします。主なる神様、この新しい年、あなたの豊かな祝福がお一人お一人に注がれるようにとまずお祈りを捧げます。厳しい時代を経て新しい年を迎えていらっしゃる方々、神様格別の恩命を注いでくださって、あなたご自身がその必要に応え、あるいは助けを与え、天からマナをかつて降らせてくださった主がご自身の養いをもって帰りてくださるように、時には山をも動かす大きな事態を動かしてご自身の御業を進めてくださるように、またそれとともに信仰によってどうぞ主を仰ぎつつ歩むことができますように、病の中にある方々のためにも祈ります。あなたは我は主にして何時らを癒す者なりと仰せくださる癒し主であられます。医者もまた届き得ないそのようなところもありましょう。主が深く憐れみ、命の創造者であるあなたがどうぞお一人お一人見てを触れて癒しを行いくださいますように。また天のお父様、新しい進路、これが与えられて進もうとしている方々もいらっしゃるでありましょう。どうぞその計画を祝福し、ご神と共に歩むことができますように。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えないとお言葉にある通り、ご神の御業がお一人お一人に与えられて、主こそ祝福の源であることをいよいよ知ることができますように。また天の父なる神様、多くの求道中の方々を思います。どうぞこの年、あなたご自身が救いの御業を成し遂げ、十字架にかかってくださったイエス・キリスト様を我が罪からの救い主、人生の主と受け入れる大いなる救いの業が展開していくことができますよう心から祈ります。お一人一人ご自身の豊かな恵みを注いでくださるように心から祈ります。尊い救い主イエス・キリスト様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。さて、まあ、この年もこの講壇から皆さんに神の御言葉を取り継ぐことになるわけですが、私はいつも自戒しているお話があるんですね。それはある教派を超えてキリスト教のいろんなグループから集まってきた会合がありまして、その中である夫人が自分の教会の牧師先生を自慢したんですね。うちの先生はね、どんなテーマからでも1時間を話すことができる博識のある方よ、こういうふうに自慢したんですね。 そしたら、あら、そんなこと大したことないわ。うちの先生なんかテーマなしで1時間も十分話すんのよって言ってたんですね。そうならないように、テーマをきちっと決めてお話をしたいと思います。きりりと、まあ、メッセージをしたいと思いますが、今日の次第は、そういう意味で、希望ということをお話ししようと思います。希望というのがあるかないかというのは人生でとても大事です。まあ苦しい状況の中にありましても希望があるならば事態もそう深刻にならないうちにやり過ごしていくことができると思います。病もまた希望があるかないかで大きな展開も生み出すことを私自身も見てまいりました。そう思いますと希望があるということはとても大事なことなんですね。で、その中で特に今日お話したいことは皆さんが持っておいでになった希望、今までの人生で支えとしてきた希望とはまた違う別の種類の一つの希望、これについて特に話をしたいと思うんですね。多くの方々がまず希望というときに見出すその希望の道は外からやってくる希望だと思いますね。これはもうほとんどの人が私も含めて希望を感じる希望です。例えば合格通知がやってきた、この春から入学できるぞとか就職できるぞということもある外からの希望ですよね。あるいは得意先からもうダメだと思っていたのに電話が一本入って注文お願いしますという素晴らしい商売が成り立つというそういうこともまたこの電話は希望でしょう。これも外からの希望ですね。あるいは病気で心配をしていたけれども病院に行ったらお医者さんの方からあなたの結果はこうでしたよと言って言われた報告はとても素晴らしいものであったならばそれもまた嬉しい外からの希望ですよね。ほとんどの人はこういう外側からやってくる希望で生きていると思うんですよ。もちろんこれは希望なのですけれども外側からやってきますのでここには問題が一つあって、もしその外側からやってくる希望が違う情報が入ってきたならば簡単に希望は失望に変わる。ですから多くの人は希望と失望の行ったり来たり行ったり来たりしながら人生を終わっていく。そして最後にはあなたも私もやがて死という最大の希望がなくなる時があるわけですから、この外側からやってくる希望だけで生きているというのはやはり心もとないと思うんですよ。で、2014年はそういう種類の希望によって生きるのではなくて違う希望を見出していただきたい。ある人はしかし、だからこそ外側からの情報で希望を生み出すのではなくて、内側からの希望だという方もいらっしゃると思います。これは、例えば自分に向かって自分が叱咤激励するんです。今はダメでも頑張るぞと。で、自分に自分を鞭打つわけです。これも日本人は多いですね。今自体はうまくいかないけれども、頑張ると。いろんな本を読む。いろんなものを見る、いろんな人の話も聞く、あるいは気分転換して何か趣味もやる、まあ、いろんな方法で自分を切磋琢磨するというか、心を磨くというか、強めるというか、そういうやり方で希望を見出そうとする、内側から出てくるところの希望ですよね。これも多くの人々が取る第二の希望のあり方だと思います。しかし、これにも問題が一つあって、それは、今を感謝や希望を持てないのであれば、将来やってきても、また同じように希望や感謝を持てないということなんですね。皆さんも感じませんか？そのうちそのうちにと言ってる間は、その時が来たって、やっぱり希望や感謝を持てない、次の不満が出てくる。今を感謝したり、今を希望を持てなかったら、やっぱり
時が来ても失望するんですよ。だから外側からの希望とか内側からの希望だけでは人生ここ一番という時には希望が出てこない。そこで今日3つ目の聖書が語る希望、それは先ほど読んでいただいた上からの希望でしょうか。4章18節もう一度見ていただけますか。彼はというのはアブラハムという人物です。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。破れかぶれになったんですかと。いや、そうじゃない。周りの状況が望み得ない状況の中で自分の内側から叱咤激励するのでもない。そうではなくて望み得ない状況の中で上を見上げて、つまり神を見上げて、全能の神を見上げて希望を持って生きることができました。アブラムの人生の真骨頂みたいなと。もちろんアブラムも完全な人ではなくて失敗もあるわけです。しかし、基本的に希望の根拠をどこに持っているか。それは外側からやってくる希望ではなかった。事実、アブラムの外側は約束されていたことが全然実現しない。どんどん悪くなることも起こり得る。土地の一点ももらっていない。息子の約束も息子さえも生まれていない。そういう外側からの状況ではとても望み得ない状況だったんです。でもそんな中で彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。ですから今日私がお話をしたい第一点というか一つだけ、それは上からやってくる望みを持つことを学んでいただきたい。外側からの希望も内側からやってくる希望も悪いわけではないけれども、それには限界もあるし、違うことが起こってきたらたちまち失望、落胆に陥ります。じゃあそんな中で周りの状況を超えて全能の神を信じる。全能の神が私という命を作ってくださって、私を愛し、私を守り、万事を益に変えてくださる神がいらっしゃる。そのゆえの希望なんですね。一つのお話をして終わりたいと思うんですね。30分で終わるつもりですから。まあ私が駅前の伝道を、まあ開拓の当初、今年9年になるわけですけれども、まあやり続けています。ある年のことを、伝道を終えまして、まあ、45分くらい話をするんですけれども、終えて椅子から降りてマイク、スピーカーと椅子を抱えて帰ろうとしたわけです。すると後ろに男性がいました。で、近づいてこられまして、牧師さんですよね。はい、そうです。私はその裏のタクシーの運転手をしております。毎週実は金曜日に先生のお話を聞かせていただいてまいりました。で、私は、教会に行きたいと思うんですが、いいですかって言うんです。もちろんです。ということで、その方が次の日曜日からおいでになるようになった。神谷さんとおっしゃるんですよ。神谷さんのことは、昨年5月に天に召されたのでありますけれども、あまりお証しをする機会がなかったので、望み得ない時に望みを見る一つの証しとしてお話をしたいと思っていました。で、まあ礼拝に来られるようになりまして、2年ぐらい忠実に求道もしておいでになってきたんですね。入門講座も始めました。そんな中で、どうしても最後の詰めのところで信じきれない、洗礼を受けきれない、そういう状況であったんです。というのも、700年間ついた歴史のあるというお家なんですね。神崎、なんかそんな感じもしないでもないですよね。で、自分が先祖からずっと受け継いできた信仰があるので、高野山の方なんですが、それをやめて、誠の神を信じ ていくということが難しいということだったんですね。
そうですか。それは難しいといえばそうですよね。
決断するしかないんだけど、という話でやがて去っていかれたんです。気持ちは十分、私は個人的にもいろいろとお話をしてきましたし、聞いてまいりましたし、お家にも行ったこともあるし、個人的な深い話もしたことがあるので、お気持ちは十分分かっていますし、イエス様を信じたいという気持ちも強かったんですね。ですけれども、最後の段階では信じきれない。やがて教会から離れて12年間経ったんです。それでも私は、まあ、毎月1回伝道礼拝のハガキを送りまして、時には電話をしたり訪問したりしていました。ですけれども、礼拝においでになるということはなかった。そして12年ほど経ってから、北海道から電話があったんですね。浅見のり子さんからかと思いましたが、そうじゃなかったんですね。そうじゃなくて、札幌に住んでいるその神崎さんの妹さんからで、クリスチャンだったんですね。先生ですか？はい、そうです。私は神崎の妹です。川添と申します。ああ、そうだったんですか。私はクリスチャンで教会に通っています。で、兄のことをずっと祈ってきたんですが、実は兄は今年の春に脳梗塞で倒れてしまいました。半身不随になりました。それで、その半身不随の中で、もう朦朧とする状況の中で夢を見たというんですね。それが十字架が鮮やかに夢、幻の中に現れた、そういう夢を見たんです。で、その時に中西先生を思い出したというんですね。それで、先生に連絡をしてもらえないかと私に頼んできたのです。先生、一度兄のところに行って やっていただけませんかということでした。二つ返事で分かりましたということで、私は妹さんも北海道からわざわざ来られるというので、近くで待ち合わせしまして、お兄さんの家に行ったわけです。そしてしばらく応接まで待っておりましたら、神崎さんが戸を開けて入ってこられたんですね。確かに左足が麻痺した状態で、左半身ですね、動かないような状況でありました。でも言葉は全く自由でありまして、問題はなかったんです。いやー、中西先生お久しぶりですね。いいお顔をしていらっしゃいますね。私も言ってるんじゃないんですよ、神崎さんがそうおっしゃったんですよ。いいお顔をしていらっしゃいますね。ありがとうございます。見ての通りです。脳梗塞になりまして、もう危ないかなと思ったけれども、なんとか一命取り留めました。私はもう12年になりますかね、いろんなことを変わりました。戻ろうか、教会に行こうか、そんな、いやいやそれはできない、そういう思いがいたりいたりする中で悶々としていたんです。でも教会のことを忘れたことは一度もありません。また先生が今日も駅前に立っていらっしゃるかと思う、その日もあれば金曜日もあれば忘れたことはなかったです。でも私は長男で仏壇を継いでいかなければならない、そういう務めもある。そう思えばなかなか踏ん切りがつかなかったんです。でも倒れました。倒れて夢の中で十字架を鮮やかに私は見たんです。あれは私にとって神様の語りかけのように思いました。一言も神の言葉はなかったですけれども、十字架が何よりも私の人生の帰るべき道、あるいは戻るべき道、行くべき道というものをはっきりと示されたような、そんな思いがしました。1時間ぐらい話されたんです。そうですか、そうですか。で、話が1時間ほどして終わりました。で、私はこう言いました。神崎さん、よく会いたいと言ってくださいましたね。 しかし神崎さん、もう神様から離れる人生はもう十分じゃないんですかね。いろんなことをしておいでになって、もう夢にまで十字架をご覧になって、私と会いたいとさえ思ってくださいました。もうお話はお分かりになっているでしょう。神崎さんのために命を捨ててくださったお方はイエス様しかいません。イエス様、あなたの罪を全部引きかぶって十字架にかかって救いの道を開いてくださった、そして死からよみがえってくださった神の御子、救い主です。そのイエス様を今度は信じきられませんか、そう伝えた。はい、信じます。素直に答えられたんです。それからすぐに洗礼というわけにはいきませんでしたが、やがて時至って洗礼の決意も固く、まあ後藤先生と一昨年ですかね、行ったんですね。そして10月に妹さんもおいでになるということで、もう車椅子の生活ではありましたけれども、言葉ははっきりとしておられて、もう先生とはあの駅前でお会いしてからずっとのお付き合いですね。そして今日私はイエス様を信じて洗礼を受けることはもう嬉しくてたまりませんということで洗礼をお授けしたんですね。こういうことを思いますときに、私にとって外側からの情報というものは、まあいえば途絶えたと言ってもいいかもわからないですね。内側から、いや大丈夫、いつかはっていう叱咤激励する希望でもない。ただ全能の神がいらっしゃる。誰が何と言ったって認めようと認めまいと厳然として存在していらっしゃる愛の神。この神が神崎さんを導き、神崎さんに御言葉を語られた。その御言葉の語られた糸は細いかもわからないけれども切れるはずはない。そう思って祈り続けてきたんですね。これは上から来た希望なんですね。皆さんにもこの新しい2014年持っていただきたい希望、それは外側からやってくる希望ではなくて、内側から叱咤激励していく希望でもなくて、上を見上げるこの希望を持つ人生を進めていただきたい。この中にあなたの豊かな人生が始まっていくわけです。最後に聖書の一節を読んで終わりたいと思います。ローマ人の手紙の、旧約聖書をお持ちの方は伝道者の書というのがあります。7章の8節をお送りしたいと思うんです。伝道者の書の7章の8節、ぜひこの御言葉を掴んで上を見上げて進んでいただきたいと思いますね。第3版の聖書をお持ちの方は1109ページ、第2版をお持ちの方は1017ページでしょうか。伝道者の書の7章の8節、ことの終わりはその初めに勝り。上を見上げる人生においては、ことの終わりはその初めに勝るっていうんですね。昨年の暮れ、あるいは今年、終わり状況であったかもわからないけれども、ことの終わりはその初めに勝るっていうんです。そう信じて掴んで進んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、今日私たちはこの教会に集まり、あなたの御言葉を聞きました。アブラハムを通して与えられた希望は、上を見上げることを通して彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。そういう希望を持って一人一人が歩むことができるようにと祈ります。 状況がたとえどうであっても、あるいは内側を知った激励しても、大した力にはならない、そういう時にも、まだ上を見上げる人生がある。上を見上げて生きる人生の希望がある。これを見出すことは何という幸いでありましょう。あなたがお一人お一人に語りかけ、お一人お一人がこの希望によって、この都市を進めていかれることができますように、心からお祈りいたします。尊い救い主、イエス・キリスト様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。
それでは新聖歌の107番を賛美いたしましょう。
悲しみ、苦しみ、恐れが抱かれていく。神様、そのような中で望みえない時に望みを抱いて信じる道が開かれていることは、なんと幸いなことでしょうか。神様、どうか様々な状況によって左右されやすい外からの希望ではなく、また弱く移ろいやすい内側から絞り出す希望ではなく、変わることもないあなたから与えられる希望をいただいて歩むことができますように導いてください。新しい一年が始まろうとしております。私たち一人一人は弱く罪深く、また信仰を強い者たちであります。どうぞあなたが上よりの希望を指してほしい、また私たち一人一人に上よりの希望を豊かに満たしてくださって歩ませてくださいますようにお願いいたします。さまざまな事情によりあなたを共にすることのできなかった兄弟姉妹をあなたが顧みてください。病のうちにある人々を癒し、またさまざまな恐れや困難の中にある人々に慰め、励まし、また必要を満たしてくださいますようにお願いいたします。今いただきました献金、どうぞあなたが清めてあなたの御用のためにお願いしてください。感謝を持って主イエスキリストの名を通してお祈り申し上げます。
アーメン。
ご起立ください。新聖歌の63番を賛美しました後に中西牧師に祝祷していただきます。恋願わくは我らの主イエスキリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わり、我ら一同と共にこの新しき年も豊かにあらんことを。アーメン。